はい、ということで、気まより第291回です。皆様、今年、いや、その前にですね、新元号、おめでとうございます。まあ、明けましておめでとうございますということはね、元号が変わった時に使うべきではないと思うんですけれども、おそらくね、この番組に出ている人たちは、全員、言語が変わるのが初めてであると。この番組でもね、何度も言語を予想したり、新言語変わった頃にはどんな会話してるんだろうなーっていう話をしてきましたが、変わった今、一体どのような変化が訪れたのか、ぜひ本編の方で確認していただければと思います。それでは早速、本編の方、入っていきましょう。
デジデジと北福の
気ままに寄り道クラブ。
おちゃ、気まより。
気まより。
いやー、
令和。
もうね、なんかそのタイミング、その、年またぎじゃないけどさ、こう、言語代わりのタイミングのなんかカウントダウンしてからのグダグダ感。みんなもう何を言うかよくわかんないけど、じゃあ令和って言おうかみたいなふわっとした感じで出てくる感じ、あれすごく面白かったんだけど、
見てて。言葉を作り始める人がね。
そう、なんかもう、もはやなんかね、あそこまでね、こう年末感も醸し出すんであればね、言ってたけどネット上でも、ジャニーズカウントダウンでもした方がいいんじゃないかみたいな話もね。
まあそもそも、言語が変わること自体、あんまり、めでたい時に行われないですから。
今までがね、そもそも、そう、もう結局もう没後の状態で今までやってたから、
そう
今までもおめでた感は出してなかったけど、今回まだね、まあ、お亡くなられてない状態なので。
ああ、すいません、崩御されてないので。
そう、なので。
まあ、生前退なされたということで、
うん。
まあ、まあね、上皇の意思も無事組まれ、我々も若干のおめでたいムードの中、言語が変わりましたね。
うん、そう。
やっぱり言語が変わるっていうのを、うん、過去にも何度もあったじゃないですか。
うんうん、
ただ、大体、まあ、ご崩御された、崩御された時とかになってしまうので、やっぱりこう自粛ムードですとか、
あ、
傾聴ムードみたいな、傾聴じゃねえ、逆だ。喪に服す的なね、うん、感じの、ね、イベントの印象が非常に強かったんですけども、まあ、
うん、
新たにね、始まる令和世代、平和平成世代の人たちにとっては、まあ、言語が変わるっていうのは非常にプラスな、なんか出来事になったんじゃないかなと、
うんうん、
ね、思いますね。
急にすんのこの真面目感を込み出し出して
きたけど、ででででででででで
でで で、はいはいはい、
昔その言語が変わるとき、つまりその崩御される以外の状態で言語が変わるときって、まあ、生前退位とか、うん、まあ、上位されるじゃないですか、
うんうん、
あ、位を譲るわけじゃないですか、
うん、
でそういうときってな、何が原因でそうなるかっていうと、例えば、こう自然災害が起きて、たくさん人が亡くなった時とか。
はい。
基金で、ね、やることはないと思いますけど、もうすごい昔の話ですよ。めちゃめちゃ昔の話とかだったりすると、
うん、
なんかみんな、なんかその、伝染病とかで人がバッタバタ死んだとかになると、こう、言語を変えて、まあ、切り替えるって言うんですかね。
うんうん。
まあ、実際やっぱり、こう、言語変わったって、ただ、言語変わった、我々の生活的には言語が変わっただけなのに、この、絵も言われるこのなんかお祭り感。
ああ、
やっぱり効果あるんだなっていうところで、
いや、まあそういうところは多いだろうしね。まあそもそもなんかね、その言語の令和っていうものの、こうなんだろう、もう成り立ちみたいなところからも、結構そのお祭り感みたいなところも、若干言葉の意味にもね、含まれているっていう話もあるので、はい、ある種今回のその、かなりお祭り感、それこそさ、令和だからっていうことでさ、その日にこう、婚姻届出すとかさ、令和婚とか、もうなんかそういった、こう、本当にこう、あ、こいつらお祭り楽しんでんだなっていう感じが出てるのがすごくいい風潮だなっていうところをね、うん。
やっぱりそういう意味では、もう新しい、すごくいい時代になるんじゃないかなと。
うんうん。
小学生並みの感想を、まあ、あったというところで終わり。
いや、いいと思う、それぐらいの感情であって、むしろそこに対してお堅い感情を持つ必要性もね、
はい、
うん、そもそもないわけだから。いや、でも単純にそのね、ほんとなんか、こう、タイミング的にそのなんか、ある種年末番組みたいなのがよくよくそのタイミングにやってたけど、
はいはいはい、
そんな感じのをやっぱね聞いてると、なんだかどこもかしこもやっぱちょっと楽しげというか、なんかそれこそなん、さ、渋谷とかさ
あ、
やっぱすごかったらしいから、やっぱり予想通りとしてやっぱりすごかったっていうところはね、
まあね、
うんうんうん。
というところで、まあねうん、まあ、別にで言語が変わったことはこの番組にとってはまあ結構でかかったんですけど、
そうだね。
別にそんなことはどうでもよくて、そんなこととか言っちゃった。そんなことはどうでもよくて。
どっちかといえばタイミングとしてはね、そのね、4月から5月に向けてのね。
でね、まあ、その、生前単位のことを含めまして、まあ、何があったかというと、
うん
う
ん、
超大型連休がありましたね。
いやー、ここまで長いのはもうね、僕らが生きてきた中でというよりも、もはや人生、世界的にも初めてみたいな。
そうだよね。
そんなレベル。だって10日間休むってそもそも考えたことないじゃないの、そもそもが。
10日間ってもうそれ、量級ですよ。
そうだよね。そんなレベル。あ、でもなんかそんな考えになっちゃうのが、日本人的な感じなんだなっていうところだし、よくよく書いてましたよ。なんかネット上とかでも。もともとそのね、こういっぱい休みてえなみたいなのがあったけど、結果的にそのこの連休になったがゆえに、こうサービス業は結果的に休めないっていう状況が出てきて、まあそりゃ日本じゃね、そのバカンスムードは出せないもんだっていうところがね。
はい、まあそれでね、やっぱつれえわということでね、はい、でした。はい、ということで、今日の本編については。
そんなね、ちょっと浮かれポンチのところもありながらね、まあ、ちょっと大型連休についてちょっとね、触れていきたいかなと思っておりますので、
はい、北福の老後はキャンピングカーで日本一周してます。気ままに寄り道クラブ。はい、ということで、テーマトークのお時間です。
はい、ということで、
今回のテーマはですね、やはり、先ほども、もうこれが YouTube の動画だったら、さっきの、オープニングで使った超大型連休トトンっていうテロップをもう一回使います。
よくあるやつ。
よくあるやつ。はい、ということで、なんだっけ、あ、そうで、ゴールデンウィークの、
う
ん、あ、これ、うち映画業界と喧嘩売ってないんで、これ
使ってない。あ、そうそうそう、使っても全然いいのでね。はいはい。
はい、超大型連休ということで、
うん、
まあ、何をしてきたかというところでね。まあ、
そうそうそう、10
日間待ったらさすがに、あ、そう、一説にはね、まことしやかに囁かれてるのは、このゴールデンウィーク、10日間の過ごし方があなたの老後の過ごし方の指標ですみたいな話。非常に残酷な話をちょっと耳にしたんですけども。
はいはいはいはい。
だからつまりこの10日間をどう生きるかで、こう余生をどう生きるかっていうのがまあ見えてくるんだよっていう、まあ意地悪な、うん、ツイッターランドの住民が言ってました。どうでしたか、はいはいはい、というところで、じゃあ僕の老後について話をしたいと思います。
老後じゃねえよ。
僕の老後はですね、
はい。
前半5日間を使って九州に行ってきました。
ああ、いいじゃないの。休み満喫してる感じが半端ないじ
ゃ
ない。
めちゃめちゃ満喫しちゃいましたね。
うんうんうん。
で、 今回は、聖地巡礼に行ってきたんですね。この番組でも2回ぐらい話に出したんですけど、ゾンビランドサガっていう、アニメがあって、
うん、
そのアニメの聖地巡礼に行ってきたと。
ああ、どうだった？その聖地。
電車のアクセスがくっそ悪くて、レンタカー借りればよかったという後悔以外のコメントがない。
まあ、地方だからね、言うて。
いや、ほんとレンタカー借りればよかった。
ね、
皆さん、九州に旅行行くときは、車で行った方がいいです。
うんうん。
車で高速使って行った方がいいです。
いや、もう、なんか、分かりきってたところではあったけどね、そもそもね。
まあそうなんですけど、いや、分かりきってたところではあるんですけど、にしてもでもやっぱり改めて行くと非常に感じましたね。というところで、はい、まあただ、なんだっけ。
うん。
その、僕今これ配信、これ収録中も来てるんですけど、
うん、
ドライブイン鳥っていうね、お店、詳しくはアニメを参照していただくと、助かるんですが、
うん、
なんか鶏肉の料理尽くしの料理屋があって、そこがすごい有名なんですけど、そこに行くまでに、待ち時間含めて、正味5時間かかりましたね、博多。
5時間
笑った。
泣き。
で、5時間かけて行って、2000円ぐらいで、もうちょっと豪勢な飯を食い、
うん、
で、また、なんか、帰りはなんか、すごいアクセスいいやつ、高速バスみたいなの見つかって、帰りは1時間半で帰ってこれたんですけど、ちょっと最初は1時間半で行ってこなんですけど。
楽さが。
まあなんかそういう、結構行きも高速バスで、夜行バスで行ったりとかして、結構無茶したんですね、今回の旅は。
夜行は辛いよ、本当に。
15時間半かけて、新宿から博多まで行った。これはちょっと、いやちょっと無理しました。
いやー、だってもう夜行なんてもうそんだけの時間にやるともうね、もうよくみんな血が爆発するとかよく言うぐらいのわけだからね。
しましたね。
してない。座りっぱなしだから。そう。
まあ、そういうことで、その代わりですね、夜行バスって、高速、パーキングエリアとかちょくちょく寄るんですよ。
そうだね。
4回パーキングエリア寄ったんですけど、
うん。
なんと、静岡と、愛知と。
ああ、愛知、はいはい。
違うな。静岡と愛知。静岡に行ったのと、
うん。
三重か。
三重か。
三重のパーキングエリアと、兵庫のパーキング、岡山のパーキングエリアと、
うん。
下関のパーキングエリアに泊まったんですね。
うん、ほうほう。
で、ちゃんと僕ね、デジ君の、ホームタウンである、
うん、
愛知県のお土産も、ちょっとちゃんと買いましたね。そういうところやっぱさすがですね、僕は。
何を買ったんだい？
なんだっけ。あれ？それで、信玄餅って静岡ですか？
信玄餅は、そうだね、静岡だね。
はい、ということで、僕は勘違いしていましたので、この話は
静岡？静岡？いや、違うか。
水信玄餅ってどこ？なんかあるじゃないです
か。なんか山梨とかそっち側の方じゃなかったっけ？
山梨ですね。はい、ね、以上です。は
い、違った。
ただですよ、ええ。すごいなと思ったのが、西日本のパーキングエリアって深夜もずっとやってるんですよ。
おー、はいはいはい。
なんで、あれなんですよ。ずっとやってるんで、もう我々がこの、夜ね、11時とか2時とかに、おトイレに行ったついでに、
うん、
夜じゃないですか。
うんうん。
やってるんですよ、お店が。
あー。
だから、
はいはい。
僕がやった行動は、博多のホテルで酒を飲むためにつまみを、各名産地を次々に買っていったと。焼きフグとかね、下関だとね、焼きフグを買ったりしましたよ。
はいはいはいはい。
そんな感じで、まあ、ちょっと、プラン的に厳しいな、みたいなね。お金ないの？みたいなことを、 ちょっとなじられたこともあったんですけど、旅行から帰ってきたの。ただ、それはそれで楽しい旅だったということを、ここで念押ししておきたいと思います。皆さんも夜行バスの旅は一生に一度やっていいと思います。一回でいいです。
そうね、何回もやるとは言わないけど、一度経験しておくと、あるといいと思うよ、それは。
というところで、はい。そんなゴールデンウィークをし、ゴールデンウィーク後半は、さすがにもう疲れたので、僕、この番組でも何度か言ってたんですけど、
うん。
こう、マーベルの映画をね、結構見てるんですよ。
あー、マーベルね。
結構見てない、クソにわかなんですけど、
ほうほうほう、
結構見てないんですけど、まあまあまあ見始めているというところで、
うん。
もう、そのね、今回、最終作みたいな感じで出た、最終。
エンドゲームだっけ？
それですね。
うん。
それを見たり、それから、まあ、ライアン・レイノルズがポケモンになった。
あー、はい。
よかったですね。
いや、よかったんだ。
本当に面白かった。ポケモン抜きで面白いっていうのがすごいなと思って。
あー、そうなんだ。なんか、いろいろね、こう、話題はこう、聞いてたりとかして、気になるなというところはね、結構あったんだけどね。
もう単純にただのおっさんがピカチュウの側かぶって、映画でやってるだけなんですけど、それが面白い。
ああ、もともとね、ゲームだっておっさんピカチュウなわけだから。
そうそう。ということで、まあなんだろう。ぜひポケモンがね、好きな、ポケモンが好きな人は、なんかリアル世界にポケモンいたら多分こんな感じなんだろうなっていう、うん、のが映像で来てすごい楽しい。
ああ、だからやっぱ、
森が気持ち悪いけど。だいぶ気持ち悪かったけど。
イモリはもともとちょっと独特だしね。ゲーム時代としても。
まあなんですけど、まあそういうところで、なんだろう、ポケモンいたらこんな感じ。ただ俺、そうなんかあの世界だと、まああんまちょっとね、ちょっとなんか話すと、
うん。
なんか、消防署の職員と一緒にゼニガメが放水したりとか、まあ、アニメもあった。
生活にこう馴染んでんだね。
仕事帰りの疲れたおっちゃんが、ニューラと一緒に街を歩いてたりとか、たくさんワンちゃん連れてるなと思ったジェムガーディーだったとか、そういう感じの、なんか、でも確かに、ポケモンのいる世界ってこんな感じなんだろうなっていうのがすごく考えられている作品だったので、すごい見てて気持ちよかったです。あ、俺も、ベタってピカチュウ、ライムシティ行きてえなっていう感想です。
ああ、そっか。リアルにこう、いるとっていうところはね。
そう。
うんうんうん。
ただ出てくるポケモンが、メタでピカチュウっていうぐらいなんで、
うん。
初代のポケモンだけなのかなとか思ってたんですよ、勝手に。
うん、そうだよね。うん。
全然第5世代も出てきましたね。
あ、そうなんだ。結構新しい
の。第6世代も出てきた。月光が出てきてるんで、かなり新しい XY のところまで出てますね。
ああ、そこまで出てんだね。
そういうところで、まあそういうのも含めて、まあ、これまでね、ポケモン、だいぶ触ってない人とかでも、ああいうの見て、このポケモンなんだろうみたいになると、まあ面白いのかなと思って見てました。
ああ、そっか。いやー、気になるね、それは。
これで皆さんぜひ見てください、ディレクティブピカチュウ。
いや、
僕は、吹き替え版だと、アニメ、アニポケの声優の人がこうやってたりしてるんで、林原めぐみさんと。
そっか、そういう感じのもあるんだ。
ただ、キャラクターに声やってるわけじゃなくて、ポケモンの声優がそのまんまってことですね。
ああ、なるほどね。はい。
要は、プリンの声優、プリンの日本アニメのプリンの声優、林原めぐみさんなんですけど、
うん。
まあ、ボーナストラックじゃないですけど、まあ、ファンサービスということもあり、アニメ版のプリンの吹き替えの声が林原めぐみさんになってたりとか、そういうコダックが、コダックの、こういうレベルですね、
はい。なるほどね、そういう感じか。
ぜひ、僕はちなみに字幕版で見ました。ライアン・レイノルズが好きなので。
あ、そういうことじゃない。はい。
まあ、ただ、すごい、多分もう一回見るんだったら普通に吹き替え版で見たいなっていうところで。
うん、うん、うん。
はい、見てくださいというところでした。以上です。そんなゴールデンウィーク。
なるほどね。いやでもやっぱそのゴールデンウィークっていうぐらいだから、やっぱ映画もさ、こう話題作も本当にね、いっぱいあったんだなっていうので、まあ、なんか今度また。
混んでましたね。
やっぱり混んでたか。
もうだって満杯でしたもん。あ、立川のシネマシティ行ったんですけど。よしですね。
もうやっぱだからそのなんだろう、言うところの都心っていうでっかいところだけが混んでるわけじゃないっていうところがやっぱこのゴールデンウィークらしさっていう、
そうそう
あのところらしくてね、こうなんかツイッター上でねこうつながりがある感じのところだとで聞いてるとね、それこそあの八重君らへんのね福井とかも結構やっぱ あのこんなに混まないよここはっていうレベルで混んでたっていう話もね
こうにわかにこう観光客がまだある意味だと逆になんだろう、みんなこう行かやっぱ10連休あるとなんかのニュースで見たんですけど、
うん、
あの今回は海外渡航者が多かったみたいな、
いやそうだからもうね事前にその10連休って分かってたからもうなんかそれぐらいもう去年ぐらいからずっともう準備してた人が多かったらしくてね、
そういう話を聞くとやっぱりね、すげえね。まあ僕も実際九州行けたわけですから。
うんうんうん。そうそう。
5日間、まあ正味5日間だったんです。あ、正味5日プラス、あ、ちなみにちょっとハプニングが起きたんですよ。
ハプニング？
九州旅行。帰りの飛行機が遅延して、で、おいふざけんなよって友達と話してたんですよ。一緒に行った友達と。
うん。
そしたら、僕、ちょ、今これ宣伝しておきますね。スターフライヤーさんっていうところで、飛行機取ったんです。
うん。
なんだよ、ふざけんなよ、スターフライヤーって思ってたら、当機の、遅延につきまして、お食事券をサービスしておりますみたいな話で、マジかよーとか言って、2時間待つだけで1000円の食事券がもらえたんで、空港の博多のラーメンを、お腹いっぱい食べて帰ってきました。
ある種満喫できたわけだよ。
逆にそう2時間待っただけでラーメンが出てきたとかいうわけのわからない話をして盛り上がってました
。なんだろう、ある種そのねこう働くとかそのバイトみたいな感じだったらは2時間1000円、まあ、ちょっと安いかもしれないけど、まあ、でも何もしてないで結局1000円もらえてんだから、
そうてか降って湧いた1000円なので
そう、まあ僕ゼミだよね本当に、
俺2時間待つぐらい一緒だよなとか思ってたんで、うんうんうん、よかったって話、あすいません話しすぎました。ではデジくんのゴールデンウィーク聞いて、もう今から3時間ぐらいちょっと話してもらうつもりなので、
いやいやいや3時間はさすがに僕もそんなねネタがいっぱいあるわけじゃないし、
でもなんか1時間なら話せそうみたいな唇が結構怖いですね
いやいやいやそれはどちらかというと僕ゴールデンウィーク後の話の方が多分話せそうなところは多いので、
はいはいはい、
ゴールデンウィークについてはなんかそこに対して の準備と、まあ、それに対してのこう対応をするための、まあ、準備、本当にまさに準備期間だったところで、本当のところは、一応その僕、まあ、一応地元には帰んなかったんで、今回は。
あ、そうか、そういう話してなかった。地元帰ったんですかみたいなこと
聞かれそう、やっぱ大体これぐらい、これぐらいの長期連休だったら、みんなね、こう、地元帰る人もね、少なくはないやろうっていうところはあったけれども、もうたまたま、この連休入る前に、
はい、
逆にこっち来て、家族が、
おー、はいはいはいはい。うん、
で、
ですか、
しかも、開けてまた、5月にも来るって話があるから、もうそれだったら別にわざわざ今行かなくてよくねっていう、状態になってたので。
なんかさすがに10連休もあったら実家が移動しますよね。
あー、そうだね。もう実質、ね、そう、実家もどっかで行くんじゃないかっていうね。
実家側サイドがさすがにどっか行くだろうっていう、ありますね。
そう、
うちの実家も、うん、北陸を移動してましたね、今回。
あー、そっか。
金沢に行ったりとか。
あー、いいね、金沢。はいはいはい。
そういうことしれっとね、もしかしたら八中君とニアミスしてたかもしれませんけど。
可能性としてはね、なくはないかもしれない。いや、でも八中君はね、残念ながらサービス業なので。
あー、すごい。
でも、まあ、八中君はね、それこそ僕も一緒の同じタイミングで、てかもう、あれですよ、こうリアルタイムちょっとね、収録のタイミングもろバレするけれども、東京いますから、はい、今。
あー、そうか、今いるんだ。
そう、今だから、絶賛楽しむ真っ最中のところにはね、なってくるわけだからね。
なるほどね。ちょっとじゃあ、第1回、気前よりオフ会、ちょっと。
いやー、厳しくないかな、それは。
厳しいですけど。主に八中くんが厳しいですけど。
そうね、僕も結局、予定は入ってっから、夜はもうずーっとね、ライブなのでね。
まあ、つうことで、ちなみにこれを撮ってるのは連休明けすぐです。
そうなんです。で、配信してるのはもう6月です。
上すぎてる、この番組。
本当に、当に過ぎてるんですけど。
まあ。
はい。まあ、でね、そういう、で、まあ、で、結局、実家は帰れなかったっていうのはあるんだけど、
はいはい、
まあ、じゃあ何をしてたんだっていうことで、もう、なんかさ、ゴールデンウィーク入るよっていうので、この連休じゃん。もう、はい、遊んでやるぜみたいな気持ちにやっぱ最初はなるわけじゃないの？
あ、まあ、それはやっぱり、非日常感がこう、ワクワクするわけじゃないですか。
そうそうそう。だから結構のこう、イベントごととかもやっぱ調べたりとか、
はい、
やっぱして、行こうかなって、思ったりしてたんだけど、はい、なんかね、だんだんめんどくさくなってくる節がやっぱあって。
まあ、あるある。
最初の、3日間ぐらいかな。
はい。
は、普通に外に出て、いろいろ、こう、まあ、ちょっとね、イベントごとに出たりみたいなのは、まあ、あったんだけど、
はい。
もうなんかそこから、よくよく思い返してとか、見返してみると、
はい、
遊んでる時間ないな、これっていうのに、僕の中ではたと気づきまして、はい、多分ね、聞いてる人たち、よくわかってると思いますよね。このゴールデンウィーク期間中の気まよりの配信状況を見ていただけたら。
プレイヤー FM 見るか？
あれですね、4月というか、まあ、5月入ってからですかね、ほぼ、毎日のように、気まより配信されているのを皆さんお分かりいただけるでしょうか？
え、すごい。ここ10日間に280回から285回まで配信されてる？
そうなんです。ということでですね、ほぼほぼ毎日のようにね、気まよりの配信、そしてさよならだよりの収録という形でね、ほぼほぼそれにずっと費やして、後半はね、いたので、あと、まあ、一応、ギリ最後の一日直前前ぐらいのタイミングに、思い立って夜にちょっと出かけたかなぐらいで、とりあえずね、そこの、気前よりを、もうなんかね、配信があまりにも遅れすぎていたところもあったので、
すいません。
やっとこ消化することが今できたという状況にね、なって、で、まあ、そのね、実は、この配信されてる頃にはもう配信されてる回もありますけど、こう、はいはいはい、ね、ブログにはね、もう事前投稿という機能もありますので、先々の配信ももう準備はね、滞りなくしておりましたというところがね、もうやっぱ僕の中でゴールデンウィークは、決まる編集のタイミングというか配信というかもう、こうそういう辺をやっぱ重きしてたっていうところを考えると、僕は老後もずっとラジオやってんじゃないかっていう。
あ、それでドキッとしたってな、そういう。
そうそうそう、そこにやっぱ通じてくるのではないかなっていうところをね、感じるところではあったんだけれども、はい、まあ、あとはなぜこんなに、まあ、配信遅れたにせよ、なぜここまで僕が、こう、ラジオの配信をこんなにゴールデンウィークの真っ最中にずっとやり続けてたかっていうところに、
はい、
ね、やっぱあると思うんですけど、
はい、
でもやっぱね、これで聞いてる方、今この現状で、気前にね、聞いてる方であれば、この過去回の配信をね、聞いていただけたら、まあ、よくよくわかると思いますけれどもね、ゴールデンウィークの翌週ですよ。ゴールデンウィークの翌週。に、アイドルマスターサイド M のフォースライブがあると。
はいはいはい。
もうこれのためにむしろ頑張った。というかむしろ、サイド M のプロデューサーはゴールデンウィークよ、早よ終われと思っていたに違いないであろうと。
ああ、もうその先に楽しい出来事が待っていることは
もう。そうなんです。一週間後にはもうね、もう埼玉スーパーアリーナでのね、ステージが待っているのだということをね、考えると。まあ、はい、終われと思われるのが一般的なところではあるんだろうというところだったんで、
はいはい
はい、そのためにね、もうだから、今週、その週に関しては、もう配信しなくてもいい状態を作りたかったんで。
鬼だなぁ。
いやー、だからちょっとね、いろいろちょっと詰め込んだなっていうところはありましたけど、でもまあ、おかげさまでね、いろいろいっぱい配信したおかげで、やっとちゃんと本当に追いついてきたので、これで、ね、こう、 遅れたりとかすることなく、これで毎週毎週ここから配信が続けていけるのかなというのが、ね、そうそうそう、
まあ、できるんだろうと、ちょっと責任感じてますよ、この6周年6周年会がこの間に 3回分入っていることを考えると、そうまあ、ちょっと責任を感じているわけですけど、私
は、
ね、
いや、まあ、周年はね、いつも長くなってしかりなわけなので
いや、もう本当にさ、ね、うん、あれ、いつも、お母さんいつもありがとう、母の日なんでね。
はい、何、僕はなんか、お兄さん的でありつつ、お母さん的なところには立っているわけだから。
まあっていうところで。
なんかあれなのかな、バブミを感じるみたいな話になってくるのかね。
あ、やばいやばい。まあ、やばい、関係性が変わってきた。
いつの間にかそこまで、
やばいやばい。というところで、まあね、お母さんいつもありがとうということで、折しもこの収録日は、うん、母の日の前日でしたので、まあ、
そうでしたよ。
こういった形で、まあ、いつも頑張ってくれてるお母さんに、ね、感謝の気を、ね、意を表すとともに、皆様も、というか母の日にライブあるんですね。
あ、そうなんですよね、母は。だからなんか、プロデューサーは結構ね、母の日前だから、その母の日当日にはなんかこう、返せないから前日に返すって人も多かったみたいなので。
すごいいい話だ。
そうそう。ちゃんとね、やっぱプロデューサーは、ちゃんと親も大事にしていくね、ところもありますので。
プロデュース、人をプロデュースされるには、まず自分からということでね。
あ、そうそう。やっぱね、優しい人間であり続けないとね、やっぱいけないので。
はい。というところで、大型連休、皆さんは、まずない人がいると思うんですけど。
それはうちの八中くんが一番わかってると思うので。は
い。まあ、それも含めてね、また八中くんともこういう話ができたらなと思います。はい。はい、ということで、気ままに寄り道クラブの大型連休でした。
デジデジの老後は、多分まだラジオやってんだろうな。一生。気ままによりんしクラブ、デジデジです。
はい、ということで、エンディングのお時間です。
はい、
ということで。ママによりしからのエンドゲームのお時間です。
いやー、まあ、その辺の話についてはね、ちょっと今度聞かせてもらおうかなってね、ちょっと思ってるので。
はい、ちょっと裏でね、うん、次回のね、話はちょっと放送を練っていましたので。
そうそうそう。
おそらく皆さんにも、このね、エンドゲームに関するお話ができるかと思います。
うんうんうん。
はい、というところで、今日の振り返りはまあ、やっぱ、つれえわというところと。
そうね、やっぱもう、でも、ある種ですよ、やっぱさ、こう、令和になって、この、まあ、一発目自体はね、こう、なんか、前やったけど、こう、僕ら的には、その、一発目、こう、収録、
うん、
っていう感覚だから、やっぱ、令和っていう、こう、お祭り感っていうのは、やっぱ、こう、この番組内の、今日の感覚っていうのにも続いたのかなっていうところはね。うん
ですね。
うんうんうん。
まあ、で、その令和がね、我々にくれた、ね、ハッピーなプレゼント、うん、それがやはり大型連休だったと。
そうなんですよね。っていうことで、まあ、福君はね、ちゃんと盛大に、そう、盛り上がり、ね、旅行もできて、こう、大満足という状況に、はい、ね、ある種夢の、ゴールデンウィークみたいな感じの、はいはいはい、ところの中で、僕はあまり夢がない現実を見せられるというね。
まあ、でも、ね、
なんか対照的なところは ね、あったりとかね。
頑張ってくれたということで、はい、母の日でした。はい、という、ね。
多分で、それでいて一番頑張ってる、八中くんは。
八中くんは、リアル のイベントで頑張ってるので、
そうそうそう。今ね、だから本当に、リアルタイムでは本当に、楽しんでるのではないかなというところでね。
この収録中にはね、っていうところで、まあ、新言語始まりました。令和も、気ままに寄り道クラブを、よろしくお願いします。ということで、 あ、そう、メールだった。
言語変わっても変わらずと、
まあ、おめでたいメールをね、おめでたいメールを募集してます。おめでたいメールってなんだろう、はい、おめでたいメールとか、やっぱ、つれーわの、令和だけにつれーわなメールを募集しています。うん、メールアドレスは、よりみちクラブ @gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらの方まで、直接送ってきたので構いませんし、ひらがなで気まよりと、検索エンジン等で検索していただいて出てくるサイト、プレイヤー FM、FM の方じゃないですね。あの、ブログの方ですね。そちらの方にもメールフォームありますので、その方から、どんどんと送っていただいて、この先ですね、おそらくマーベル作品の話をすると思いますので、ぜひこれを聞いている方でね、マーベル詳しいよという方がいたら、なんか熱い思いを送ってくれれば番組で紹介したいと思います。はい、オタク特有の早口で。はい。
はい、ということで、じゃあなんか宣伝みたいな話を、ね、あの、一応していこうかなっていうところで。
いや、さっき、ネジ君いいですよ。
ああ、そうでね、なんか最近、なんだろうな、ハッシュタグっていうものをなんかちょっと見返したというか、あの、はい、ハッシュタグっていう存在が、あの、こんなにこう、ある種効果があるのかみたいなのをなんか再確認したなっていうところで、まあ、要はさよなら便りで、こう、あれタグいっぱいつけてるじゃないの。
はいはいはい。
で、あれでその投稿して、やっぱなんだかんだでこう引っかかる人はそれに対して反応をまあねいいな何なんないとか見せてくれたりとか、うんうん、したりとか、あと前以前ねその僕が好きな同人誌書いてる方がこう反応してくれたりとかっていう話もあったので、はいはい、これからはやっぱタグハッシュタグっていうものをよりこのね気まよりもつけていかなきゃいけないなっていう気持ちもねありつつのこの間ちょっとたまたま、そのさよならだよりで話をしたら、またご本人から反応いただけたということがあったので、そちらの、ご紹介をさせていただこうかなということで、
はい、
ですね、こちらが、まあ、サークル、まあ、そちらも同人誌書かれている方からの反応をいただけたんですけど、
はい、
サークル名がですね、黒川呪詛という、はい、サークル名なんですけれども、ここの、方から、その作品を僕は一応紹介したところ、ご本人からね、はい、ちょっと、このラジオ、ネットラジオで、紹介していただきましたみたいな感じのね、ツイートしてもらえて、いやー、ありがたいなっていう気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、あれですよ、ジャンルとしては、ありていに行ってしまえば、ショタです。そういうジャンルの、作品、まあ、要は BL の初太作品というものですね。で、あれです、一応そのこうさよならだよりのところとかで、ね、もちゃんと言いましたし、話としてはね話題に出したんですけれども、この方、こう名義違うんですけど、はい、別名義の、名前では赤目さん、まあ、清瀬赤目って書いてる場合もありますかねっていう方なんですけど、この方の名前聞いて、まあ、それこそね、この番組内で何度となく話題に出している、ラブライブで、知ってる方多いのではないかなという、ラブライブの、ミニキャラクター、デフォルメしたキャラクターがあるんだけど、はいはい、それの結構キャラデザ、スクールアイドルダイアリーっていう、
はい、
原作っていうとあれかもしれないけど、元のそのラブライブの原案を書いてる、君野桜子先生が、書かれてる、ラブライブの小説版かな、挿絵が結構いっぱいあるタイプのその小説なんだけど、その小説版の、イラストを書かれてたりとか、してる形で、それで最初僕はね、初めてその、赤目さん知って、可愛い絵柄だなっていうので、知ってから、そこからそのツイッターとかフォローし始めて、で、そこからまあ、普通にラブライブ描かれる女の子、可愛い女の子描くんだなって思ってて、それでその追ってたら、よくよくその人のツイッター見てると、いやいや、なんか男の子も描かれるんだっていうので、
はいはい。
うん。で、それを見てたら、あれってちょっと、あれ、この方、監督じゃねえかって思って。サイド M のダブルの監督じゃないかっていうのを、そう、だからそうダブルを書かれてるのをよくちょっと見て、あ、 そうなんだ、男の子も書くし、あのサイド M もやってるのだなっていうのを見てたら、はい、あのその後からなんかちょっと前はなんかそういう創作であの BL 書かれてたらしいんだけど、はいはい、ここ最近はやっぱその商業の、ね、やっぱラブライブとかやっぱそちら側があのいっぱいお仕事が大変だったろうからやっぱそっちをやってたんだろうけれども、最近はなんかそこで、でその商業も や,、まあ、やりつつこっちもやり始めた、再開し始めたらしくてっていうことで、やってたのをこうツイッター上で見てたから、あ、じゃあちょっと気になってたし、まあ、絵柄自体はね普通に可愛らしい、絵なの で, う, で、ね、うん、なのでそれで、こう触れてみてっていう形でね紹介したら、ちょっとそういう反応もいただけて本当にありがたい気持ちで いっぱいだなっていう、なんか本当ツイッターっていうかそのある種こうネットってこういうもんだなっていうのをちょっとさ改めてちょっとね、
あ、まあ確かに
そう、ね、久しぶりにちょっと実感したなっていうのでね、つながりやすいツールなんだなっていうところをねちょっと改めて、そうだし、なんかああいうやっぱ創作をしてる方たちってやっぱ発信、やっぱ改めて発信してもらえると嬉しいんだなっていうところをね、お互いこう思ったところだよね。
ね、まあ、うん、これね、互いにいい効果がね、あると、互いにいいって、だいぶ、あれですけど。まあね、相互作用ってのがやっぱり SNS のいいところだと思うんで、
うんうん、
そういうの、そういう出来事が、やっぱりたくさんあるといいかなっていうところで。
そう。まあ、だから僕はもうこれからも好きはずっと貫いていくっていう方針は、やっぱこれは、もう未来永劫ずっとなんだなっていうところをちょっとね。はい、本当にその感じたところだったので、好きなものを今後もどんどん推し続けていきたいかなと思いますので、まあ、ということで、ね、はい、この方 の, 作品、一応、ね、その通販とかもされてますし、一応その、今回、イベントごと結構、ね、ちょこちょこ出られているということで、まあ、ちょうど僕が、ね、最近買ったのはその新刊として、ね、発売されてたのは5月の、はい、それこそゴールデンウィークにやってた、はい、まあ、ショタものの集めたね、同人誌即売会的な。
ショタフェス4にやって
た。そうですね、そこで、出てた作品ね、購入させていただいたりとか、まあ、他にもね、いろいろ出てたりしますので、ね、そこで買った作品はね、名越温泉という、まあ、シリーズものとなっておりますのでね、まあ、ぜひともそちらチェックしていただければと思います。
この番組って18禁の作品の紹介 OK なの？
今更じゃないかな、多分それは。
確かに。
それは結構、他にもしてたと思うので、ね、その辺はね。
しれっと知ったな、それ、お前も。
そうそうそう。
はい、それはちょっと、ショタの設定について語る回も出ると思います、
ね。あー、でもね、その僕、ショタ久しぶりだったのね、触れたの。
はいはいはい。
なんか、もうその、久しぶり前、その、ショタの方に触れたのって、もう個人サイト全盛期の時代
あ、ちょっと長くなる、これ。いや、永遠に長くなる、ね、
は
い。
また、はい、またこの話は別の機会にしたいと思います。
すいません、僕が悪かったです。はい。はい、
そう、
はい、
この話はちゃんとまた一本形としてやりますので。
はい。はい、だいぶなんかね、欲望に忠実な形になりますけども。はい。で、宣伝します。はい。
はい。
ちょっとちらっと言ってましたけど、ディズニーデラックスという、ディズニーがね、やってるサービス。月額700円で、コンテンツ見放題。はい。ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの動画すべて見放題です。
はい。
トイ・ストーリーとかも普通に見れる。ま
あ、おー、ただ
でじゃなくて、700円。で、何がすごいかって僕見てて思ったのが、デバイスどこからでも見れるんですよ。
そう
なんだ。テレビ、スマホ、タブレット、PC、まあタブレットとスマホ、だから、タブレットでどっかで見てて、で、途中、移動中とかスマホで、続きから見れたりとかするんですよ。
あ、続きから見れるんだ。それ便利だね。
そうそう、Amazon プライム的な感じで。そうそうそう。うんうんうん、それが便利だし、あと画質がすごく綺麗だし、あと、右上のタブのところで、日本語と英語の切り替え、字幕版の日本語字幕、英語字幕、それぞれ切り替えれるんですよ。すぐに。
そんな簡単できるんだ。
便利だなって。なので、これを機に、マーベル作品とか、スターウォーズとか、見たいなって人がいたら、ぜひ、入会してみてはいかがでしょうか。なんと、最初の31日間は、無料で体験ができます。
いやー、お得。
はい、ということで、以上です。
ということで、まあ、あの、いろんな作品を、あの、こちらでね、チェックできますので、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、下校の時間でーす。帰りまーす。
はい。
もうね、ゴールデンウィーク後にね、仕事するの辛いんで、帰りましょう。
いや、はい、まあ、ほんとね。
でね、でも、デジ君、この後ね、ちょっと、サイリーム回さなきゃ、振り回さなきゃいけないんで。
いや、もうね、お仕事ですよ、僕、これから。
勤め、じゃあ、お仕事、まあ、お勤めですね。
そう、お勤めですよ。楽しい、世界一楽しいお仕事ですからね。
まあ、そういうの知れって言っちゃうあたりやっぱ素晴らしい。というところで、本日部室にいたのは、北の笑い袋北福と
みんなの心に笑顔のデジタル電波デジデジでした。
それでは皆さんまた部室で会いましょう。寄り道すんなよ。はい。ね、サイリウムと、
うん、
ちなみにデジさんは、
うん、
サイリウムなのかキンブレなのかどっちですか。
ね、プロデューサーはね、キンブレ使えないんだ。
あ、そっか。持ち込みの、あれか。
だから、ペンライトっていうものの中の種類が違うんだよね。
はいはい、ちょっと調べよう、後で。